的 CD information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話、そしてサービスなどもご紹介いただきます。サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から勝本千佳さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題になりますか？
はい、秋ですね、今は、はい。秋といえば、はい、食欲の秋ですとか、はい、読書の秋など、はい、季節を感じる、ね、様々なものが連想されますが、はい、本日はお祭り、
お祭り、はい、
ね、お祭り、秋といえばお祭りっていうのをね、思い浮かべられる方も多く、ね、いらっしゃるんではないかなと思いますが、はい、はい、今日は神社のお祭りに欠かせないお供え物を、
お祭りではなくてお供え、
はい、はい、お供え物に関わるお話と、はい、サンダに伝えられている伝統的なお供え物のうち、はい、特に餅、お餅についての、はい、はい、ご紹介をしたいなと思います。
嬉しいです。コロナでなかなかね、お祭りがね、全部開催されるということが難しい状況ですけども、秋祭りが三田でもあちらこちら少しはね、開催されてますね。
そうですね、はい、
で今日はお祭りに関わるお供え物、どんなエピソードがあるんでしょうね。
はい、まず秋に行われるお祭り、はい、どうして行うかというのはね、はい、皆さんなんとなくね、ご存知かなとは思うんですけれども、ちょっと、振り返ると、こちら、秋のお祭りは、お米など農作物の収穫、はい、実りの時期なので、
そうですね、
はい、この実りを神様に感謝するために行うというふうに考えられております。はいはい、もちろんね、お祭りの、方法、やり方とか、どうしてするかという理由ですとか、はい、伝えられている言われとか、はい、それぞれの神社ごとに様々あるんですけれども、はいはい、このお祭りのお供え物をする目的ですね、はいはい、こちらは神様へ感謝を表すためということで、神様に食べてもらうという、これが食べてもらうためのお供え物というふうに基本的に、はい、考えられているようです。はい、そして、特にお餅ですけれども、はい、こちらは日本では、年中行事や七五三、はい、結婚など、通過儀礼など、普段とは違う特別な日、
はいはい、
いわゆる晴れの日に、
そうですね、
ね、食べるものの定番として、はい、定着しているかなと思うのですが、ね、はい、この中の食べ物の中でもスペシャルな、特別なもの、そのお餅を、神様にも、お祭りではお供えするというふうに、されているようですね。
もう今となってはお餅といえばお正月に食べるというイメージがとってもこう定着してますけど、
はい、
神社でお供えするお餅は神様のためのものだったと。
そうですね。
はい。
もうお正月以外にもね、今は皆さん食べられたりするようなことが、
そうですね、
はい、
手軽に
手軽にね、今はね、
はい、
なっているんですけど、やはり特別なものということで、そうですよね、お正月以外とか、ですね、秋祭りのね、時で、神様をおもてなすために、はい、そういう食事として、お供え物っていうものをお餅をはじめ備えられておりましたので、そして、そういうふうにお供えしたものについてですけれども、はい、こちらには神様のパワーが宿るというふうに考えられておりました。はい。で、お祭りの後に、こう、そうやって供えられたもの、お餅など、それを お下がりとしてね、はい、はい、いただいたりする、まあ、ことですとか、と、なおらいと言って、はい、まあ、お祭りに参加した方が、まあ、その場で一緒にご飯を食べる、会食を行うというようなこともあるんです。まあ、こちらについては、まあ、お祭りの参加者が、はい、まあ、お供え物、神様のパワーが宿っているお供え物をみんなで分け合って、はい、人々の結束力を強めようと、そういった思いがあるというふうに言われております。
そうなんですね。やっぱりでもそういうお話というのは祖母からだったり聞いた覚えがなんとなくありますね。お供え物のお下がり、これはいいよ、元気になるよ、賢くなるよとかいろいろそういう話を聞きながら、あ、本当なんだって、ちっちゃい時だからそのままね、ありがたくいただいてた。ちょっと今これを聞きながら思い出しましたけども、この神社のお供え物、はい、どのような歴史があるんでしょうか。
はい、神社でのお供え物については、今から1000年以上前の縁起式という、こちら平安時代の法律をまとめた書物があるんですけれども、その縁起式にも詳しく記されています。ああ、
そうですか、はい、1000年以上前の、
はい、でこの縁起式は、まあ、当時のこう宮中、ね、政治の中心のところの、まあ、法律のようなものが、なので、そこで正式に、まあ、どういうものを、お供え物をするのかとかいうのが書いてあるんですね。でそちらに書かれているまあ、食材どんなものがあるかということをちょっとお話ししますと、まずこれお米ですね、はい、でお米の他にこれ稲、取ったものの稲自体も書いてあります。
あ、そうですか。
はい、で稲も、まあ、普通のこう普通の米といいますか、稲にもいろいろなもち米、もちの稲、もち稲みたいなのも、
は
い、
あ、そ
うか、結構稲も詳しくね書いてありまして、でこう他にもねあるんです、詳しく、まあ、たくさんあるんですけれども、はい、基本はその米とお酒、あと塩、お塩、と魚、あとは鳥とかですね。あとは海のもの、山のものというふうにいろいろ多数あるんですけれども、まあ、その中でも、もちろん餅も登場しています。
平安時代のその1000年以上前の書物、縁起式ですか、
はい、
神社のお供え物がちゃんと記されていたということなんですね。
そうですね、本当に、まあ、詳しくね、あって、まあ、そこで分かることとしましたら、まあ、かつては、まあ、煮たり焼いたりした、まあ、調理した食材とかも、まあ、お供えしていた、神社でお供えしていたというふうにね、書いてあることがわかるのですが、この後、明治時代になりまして、
ぐっと近くなりますね。
ちょっとずっと、またこの明治時代に神社のお祭りのやり方やルールが、まあ、日本全国的にね、こう、まあ、決められたりするんです。その時に、まあ、収穫した食材は、まあ、調理し、せず、まあ、そのままお供えするような形でというのが、まあ、一般的になったというふうにね、言われております。
あ、そうですか。
はい。まあ、しかしながら、まあ、そういう昔から伝わっている、ね、こう煮たり焼いたり、そういうアレンジした、お供え物っていうのはね、この明治のルールにはあるけれども、それと他に、それとは別に、まあ、変わらずに、独自に、のお供え物を続けているところも、たくさん、あります。
そうですか。
はい。三田市内にも、たくさんのそういう、まあ、独自のユニークなお供え物あるんですけれども、こちらは、三田市の、本でも、いろいろとまとめられておりまして、ちょっとご紹介しますと、三田市の大休館、 民族編という、うん、はい、こちらの本なんですけれども、うん、こちらですとか、あとは三田の民族行事をカラー写真で紹介している三田不動記という雑誌ありまして、はいはい、まあ、こちらに大変詳しく載せております。
そうですか。三田市内ではどのようなお餅あるんでしょうね。
はい、でご紹介します。はい、まず高平地区の高見府神社の秋祭りで行われる、はい、千本月、はい、はい、という神事をご紹介します。
お願いします。
はい、こちらは三田市の無形文化財として指定されている、うん、はい、ものですけれども、お供えしているお餅をつくというのが、はい、いう伝統行事なんです。はい、はい、でこちらのお餅のつき方とかが大変、うん、古式ゆかしいものでして、約2メートルの長い棒を持った、はい、ウイトーと、はいはい、呼ばれる、まあ、役割の方がいらっしゃいまして、はい、この方が太鼓と歌に合わせて、うん、にぎやかに餅を、はい、つくという、まあ、そういう行事なんです、はい、簡単に申しましたら、はい、でそして、まあ、そこでついたお餅、こちらが丸めずに手で小さくちぎったままにして、はい、で皆さん分けてもらうんですけれども、はい、こちらちぎり極、ちぎり極というふうに言われております。
そうですか。高平の高め府神社ではそのお餅をつく千本月という、これはね、よくとてもユニークなね、様子などでお写真などでも拝見したことございますが、千本月という行事が行われていて、お餅を丸めない、ちぎったままにしているというところなんですね。
そうなんですね、はい、まあ、このちぎった餅、うん、これが、まあ、特別なお餅ということで、はい、まあ、神様の力をものをちぎった餅それぞれに込められており、うん、それをもらう人は神様のパワーをもらうという、うん、そういうふうに考えられています、うん、はい、またこのお餅をつくウイト、
さっきおっしゃってましたね、
はいはい、こちらの役割の方、はい、こちらは、まずその年度内に生まれた赤ちゃん、子供さんを持つ父親の方がご担当されるというようなことになっておりまして、で、歌に合わせてとお餅をつくとご紹介しましたけど、その歌にも、まあ、子供の成長を願うそういう内容が、まあ、含まれております。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほどね。なかなかユニークな千本月、今ご紹介いただきましたが、その他に三田にはどんなものがありますか。
はい、三輪地区の山田勘神社さんの、はい、秋祭り、こちらではのしごくというお餅がお供えされまして、はい、こちらは30センチほどの平たい円形に伸ばしたお餅、はい、これを10枚重ねて、うん、でこの重ねたお餅10枚を稲わらで十文字にくくります、はい、でこののしごくには、はい、まあ、その十文字にくくったものですけれども、その上に乗せるものがまた特徴的でして、
はい、はい、
で上に乗せるものは、このもち米を丸めたおにぎり、まあ、球体に丸めおにぎりといったら、まあ、何三角形とか、
そうですね、俵型とか、
はい、俵とかですけど、こちらはね、円形の
野球のボールみたい
な、そうです、そういうのを、はい、そののしごくの上に乗せるという、はい、ちょっとね、そのものと、あと栗とか、そういうのも乗せるというところが、大変ちょっとユニークなポイントですね。
お餅もおにぎりもまん丸なんですね。
そうなんですよ、はい、まあ、そういうまん丸の、まあ、お餅、鏡餅もそうですけれども、
そうですね、
はい、そういう形ではないタイプのお餅もあります、う
ん、はい
はい、で楕円形タイプの
楕円形、
はい、お餅があるので、はい、ちょっとこちらご紹介しますと、 本庄地区の四つ辻八幡神社の秋祭りの、うん、まあ、こちら野橋獄、はい、牛の下餅とか呼ばれたりする、はい、お餅では、30センチほどの、これこちらは30センチですけど、楕円形に伸ばして、はい、おりまして、そのお餅を、はい、今度はこちらは鳥居、神社の鳥居ですね。
はい
はい、神社の入る前にある鳥居の上にお供えすると。これがちょっと特徴的です。
そうですね、
はい、もう一つ同じ本庄地区の須磨田の大都市神社さんの秋祭りでも牛の下というお餅ありまして、
はい、
こちらは30センチほどの楕円形に伸ばした、はい、それをこうそこに一つまみ、はい、お米を一緒に挟み込むんです、はい、一つまみこの楕円形のお餅の上に乗せて挟み込んで二つ折りにした、はい、そういうちょっと形でね、はい、まあ、この二つ折りにした方がなんとなくは下っぽいと言いますかね。
あ、なるほど、
はい、かな、というような、はい、まあ、ユニークなものがありますね。
そうですね。いや、今お伺いしただけでも、はい、ちょっと場所が変わるだけで似てますけども、二つ折りにするという、一手間とか、
そうですよね、
一動作加わって、牛の下ということは、
はい、
のし餅ってよくお正月ありますけど、
そうですね、
そのこうもっと平たくしたもので、
そうですね、
あ、ちょっとお写真を広げてくださってますけども、
結構ね、本当に、まあ、長い形なのでね、
平らになってますね。
そうですね、
あ、面白いですね。
こちらもね、ね、須磨田の大都市神社さんとかでしたら、はい、まあ、参拝された方にね、配るというような、
はい、
風な写真もあるんですけれども、
不動機の方の写真です ね、
はい、まあ、こちらは、まあ、もうそんな一気に一人が食べれるような小さいじゃない、ね、大きさで ね、ですよね。
いや、これがずっとまだ未だに続いているということですよね。
そうです ね、はい、もうなかなか各ね、神社さんによってもね、ちょっとどうしても縮小されたりですとか。
そうですね、はい、まずは日にちが変わっていきましたもんね。
そうですね、いろいろな事情でね、はい、現状といいますか、こちらの三田不動機という、ね、うん、ものがまとめられたのが、まあ、平成のね、11年ぐらいまでに、はい、
はい、
ちょっとまとめられているものなんですけれども、はい、まあ、ちょっとその時代、この時代では、まあ、こういうふうに実際に行われていたものが、まあ、やはりちょっと形を変えているというところもあるのではないかと思うんですけれども、またいろいろとね、情報を皆さんにね、お聞きして、
はい、
できれ、どういうふうにされているのかなという、三田のね、伝統についてね、はい、ちょっと教えていただければなというふうに思いますね。
そうですね。地域でやっぱり一気に変わってきたこの2000年代の初めでまとめた不動機から見ると、まあ、20年近く経ってるということ で、
ね、
違いも動きも出たかもしれない、
知らない
です
ね、
ということですか。そうなんですか。
しかしこちらの、はい、紹介しました三田不動機ですけれども、はい、はい、こちらも大変、まあ、貴重な、はい、まあ、その当時の三田の調査記録で、
ね、
はい、春夏秋冬春夏秋冬の季節ごとのお祭りについて、うん、あ、はい、まあ、ルーツですとか写真についても掲載されております。また図書館とかにも、はい、ちょっと置いていただいてますのでね、はい、ご興味ありましたらご覧いただいたり、まあ、こちらの方でも、
この時間で ね、
はい、ご紹介させていただければというふうに考えております。
ありがとうございます。今日は特にそのお供え物に注目して、その中でもお餅の形、はい、いろいろとありますよとご紹介いただきました。どうもありがとうございました、はい、また折に触れてご紹介いただけるのを楽しみにしております。
はい、
では次に今月の文化財施設の展示行事、こちらの情報も最後に教えていただけますか。
はい、では先月もご紹介させていただいてますけれども、はい、三田ふるさと学習館、こちらで三田の秋祭り の展示を行っております、はい、こちら、ね、あの三田市内の神社のご紹介ですとか、はい、まあ、そこでどういうお祭りされているのかということをパネルや、はい、あの道具などのご紹介しておるんですけれども、はい、あとこちらで映像も、はい、流しておりますので、
実際のお祭りの、
はい、ちょっとそういうところでね楽しんで、ね、いただくことができるかなと思いますし、はい、まあ、こちらでね、まあ、あの伝統的な三田の祭りが、まあ、一ところでね、まあ、あのご紹介していますのでね、
本当ですね、
はい、うん、まあ、そういう、まあ、貴重な機会でございますので、ぜひ楽しみいただければなと思います、はいはい、では次に、旧久喜家住宅資料館ですが、はい、10月は土曜日、日曜日、祝日が、まあ、開館日となっております。
つまり平日は空いていませんということですね、
はい、そうですね、はい、平日は空いてないです、はいはい、でそしてあの10月23日の日曜日については、はい、2階の特別公開日、はいはい、となっておりまして、通常2階はあの、はい、ご覧いただけないんですけれども、ね、はい、ちょっと決まった日だけということで、うん、させてもらってますので、はい、10月23日日曜日、はい、あのお見逃しなくお越しいただければと思います、はいはい、最後に三輪明神釜史跡園、はいはい、でのイベントについて、はい、こちらもあの焼き物のイベントをたくさん企画しておりますので、はい、こちらはあの三田市のホームページ広報三田なので詳しく載せておりますので、はいはい、まあ、こちらの方等でご覧いただければなと思います。
はい、ありがとうございました。今日はお祭りのお供え物、特にお餅についてのエピソード、いろいろと詳しく教えていただきました。お話は三田市文化スポーツ課、勝本千佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、わかりやすくお伝えしてまいります。次は11月3日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。